三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、毎年1月は三谷建設工業三谷光平社長のご紹介で経営者の方にご登場いただいている社長さんシリーズです。今週のゲストは株式会社エニシ代表取締役社長小見幸則さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは三谷社長とのご縁ですけれども、はい、
三谷社長とはですね、まあ、今 OB 含めて、390名ほどの青年経済人が集まる地域社会に健全な発展を図る高知商工会議所青年部に、所属しておりまして、30年度なんですけども、三谷社長とともに全国45都道府県の、日本商工会議所の方に出向させていただき、1年間ほぼ毎月 2,3 回は全国の商工会議所に三谷さんと一緒に出て行っておりました。
ということで、まあ、ご紹介いただいたわけですけれども、はい、現在小見社長はおいくつでいらっしゃいますか？
昭和52年生まれの41歳です。
若い経営者でいらっしゃいます。立ち上げたのが小見さんなんですよね、会社を。
29の時なんですけど、
はい、ではその株式会社エニシについてですけれども、ご縁の縁の字を書いてエニシですよね、いろいろなお店を展開していらっしゃいますね。
は
い、
そうです。私の会社は主に飲食店がメインなんですけども、まあ、一業態にこだわらず何店舗かいろいろやっておりまして、現在は飲食店の他にもですね、不動産業なども展開しておりまして、最近ではよくお見かけするお店っていうのはタイガーステーキであったり、鍋焼きラーメンの谷口食堂とか、そういうのもうちの店舗の中の一つです。
29歳の時に立ち上げたお店は、はいは
い、地下でめちゃくちゃ小さいお店なんですけども、カウンターが5つとボックス席が4人くらいが座れる小さなフクロウというお店をオープンして、まあ、もう今はもうそのお店はなくなってるんですけど。
そこから現在は何店舗ほど、
全部いろいろ出すとあれなんですけど、まあ、主に9店舗ぐらいはあると思うんですけどこう引き継ぎしたり渡したりしてる、従業員が育ったら渡していってるお店とかもあるので、現在は9店舗ですかね。
はい、先ほど出た中では、うんうん、柳町のタイガーステーキ、はい、有名ですよね。
ありがとうございます。
あとは大手筋のケブリアホルモン、
はいはい、そうですね、
その近くにある、はい、私もよく行く
エンダコ、
エンダコ、たこ焼きが楽しめるんですけれども、はい、カラオケ、はい、社交場ですよね、大人の。
そうです、そうです。当時ああいうお店あんまなかったんですよね。まあ今もなんかあんまりないんかな、たこ焼き食べながらみたいな。
楽しいお店ですよね。
海外の学校の先生方とかも結構多くて、
外国人の方もいらっしゃいますね。
多いんです、あそこは。なぜかたまり場になって僕は嬉しいですけどね、使っていただいて、
ありがとうございます。いつも
ありがとうございます。
たこ焼きも美味しいんですよ、はい、で飲食業界へ入ったのが29歳ということですよね、はい。またどうして飲食業界に入られたのかっていうのを教えていただいてもよろしいですか？
そうですね、独立したのが29歳で、きっかけは20代の頃なんですけど、僕 もう全然仕事もちゃんとしてなくて、でずっと高知は海が綺麗なんで、仁淀の河口にサーフィンしに僕毎日行ってて、仕事もせずに、でなんかまあお金もないんで、昼間はやっぱり海に入りたいんで、アルバイトするなら夜かなと思って入ったのが飲食店のホールスタッフのアルバイトで、そちらのお店の女性のオーナーさんにすごくいろいろお世話になりまして、仕事の楽しさとか礼儀とか飲食店にとって大事なことをもう家族のように教えてもらって、でそれが20歳だったんで約8年ぐらいそこのオーナーさんのところに勤めさせていただいて、気づいてたらもうサーフィンもやめてその仕事にのめり込んでしまってそのオーナーさんのことをすごい大好きになって、で厳しいというか愛情がある方で、今思えば僕はすごいまたその時幼かったので反発ばっかりしたりとかですね、今自分が経営者になって初めてすごいなんてバカな従業員だったのかなって思うんですけど、いまだに感謝してもしきれないぐらい。
でもそこから13年ですよね、
そこからだいたい1店舗ぐらい増やしてたんで、
年にな
んか気がついたら増えてたんですよ、なんかまあやっぱり自分がそんなに作っていきたいっていうわけじゃなかったんですけど、だんだんね、なんかスタッフが増えてる、行くことにそういう風に展開していくことになっていったんですけど。
お店の立ち上げの時のポイントとか、アンテナの張り方っていうのはどんな風にしてらっしゃるんですか？
はい、やっぱり移動距離と行動力が結果比例して成長できると思ってるので、なんか結構まあそういう交流であったり 仕事のアンテナっていうのは常に同業の方々や経営者の方々とも常に交流して、まあ、県外行ったりとか海外行ったりとかっていろいろ惜しまずやってます。でいろいろチャンスをいただいたりとか話をもらったりとかあるので、その中で自分の中で決めて、うん、あんまり焦ってやったりしたことがあんまりなくて、
はい、
なんかおのずとやらないといけない状況にもタイミングが来るので僕はやってるというか。
それこそ絵にしですね、
うん、そうなんです。もうつながりがあって、なんか人とのつながりがあって情報が入ってきて、で、例えば物件であったりとかそういうものも無理して建ててしまったりとか、例えばまあお家賃が高かったりしたら高いけどやろうっていう気持ちにはならなくて、いい塩梅のお家賃のお店が現れてやってくれないかとかいう話とか、あとはそこやっぱり人が大事なんで、一番はやっぱりうちので育ったお店に店長って2人いらないんで、どうしてもいい店長の下にはいい2番手が育つんですよ。でそのいい店長の2番手はいい店長がいる以上はそこの店長になれないんですよね。なんでその子がもう何年も勤めて店長の2番手の子が やりたいこととか目指してることとか向いてることっていうのを分析して、じゃあ2番手の子にやっぱりステージを構えてあげないといけないので、僕もあんまりそんなにやりたくないんだけど、なんかそうやらざるを得ない状態にスタッフがプレッシャーかけてくるというか、なんで増えていってるんですよね。だから無理してあんまりやった覚えはないんですよ僕は。なんか
偶然もあるし必然であるということですよね。全
てが順序よく整っていくんでやってきたっていうか、やらざるを得ないというか。
お店のその中身にしても、うん、たこ焼き屋さんはあるわ、はい、ステーキ屋さんはあるわ、粉もん屋さんもあるわ、
はい、
結構
パラパラなんですよね。
ですもんね、
そこの辺はこうそのスタッフに向いてるできることを、最近でいうと和食のお店もうちにいた子にプロデュースしてやってるんですけど、その子もずっとお好み焼き屋さんで手伝ってくれてた子なんですけど、2番手の子なんですけど、その子が本来は和食の料理人なんです、もともとは。で和食の料理人なんだけど、ずっとお好み焼き屋さんで手伝ってくれてて何年もやってるんで、もうこの子にそれこそお店作ってあげないといけないなっていう使命ができてきて、和食のお店も最近できてるんですけども。
なんというところですか。
右京っていうお店なんですけど、だからまた増えてしまって管理するところが大変なんですけど
面倒見がいいし、はい、懐が深いです
ね。なんかやっぱり自分のステージを任せて作ってあげることによって本人もやる気もまたさらに出てきますし、自分が店長の部下であった時こうしたいああしたいという気持ちが多分さまざまあったと思うんですよね、
うん、
それを自分ならこうするっていうのをやっぱり自分のお店持てた時に初めてできると思うんで、そういうのをこうしてもらいたいというか。
なるほど、うん、では小見社長の現在の実務なんですけれども、
はいはい、僕はですね青年部活動であったりとかいろいろボランティア活動が基本で、あんまりお店の現場っていうのはなかなか入っていかないんですけども、行くとしたらお客さんとして行く状態で、基本的には本社がありまして、9時から5時の事務所があるので、そこに行って昨日業態がどういう状態かとか全部こう報告をもらってですね、で売り上げとかもそうなんですけど、現場状況を把握してスタッフのことや悩み事とかいろいろも上がってくるので、そういうことを聞いたりとかですね、あとはその営業時が始まるまでにですね、なんかこうした方がいいとかああした方がいいアドバイスをですね各店舗にこう投げるようにはしてますけど。
そのお店お店に任せてるということですね。
そうですそうです、
任せるのってでも自分が実際、以前若い頃はお店に出ていた立場からすると不安なところなどもあったりするんじゃないかなと思うんですけれども、もうそれはないですか。
そうですね、もう昔はもうそれがあってですね、もう常に気になって気になって現場にやっぱ出て行ってたんですけど、やっぱりそこをしてるといつまでたってもそこの店長は育たないんですよね。自由にできないというか、やっぱり僕に気を使ってやってしまうし、ある程度は、任せてあげて自由にやらせてあげて、で困った時に助けてあげるというか、そういう体制でやってきて、あと自分があんまりこう出て行ってしまうと周りが僕も見えなくなってしまうタイプなんで、一歩引いてでアドバイスできるような環境を作らないといけないと思って今の状態になったんですけど、昔は本当現場入ってました
、
でもそれも本当にその昔のオーナーさんにすごい教えていただいて、それこそ昔育ててくれたオーナーさんが僕を3店舗ぐらいの店長にしてくれてたので、そこでノウハウを教えていただいたんだなっていうのをすごい思いますけども、
では現在のその小見社長の仕事の醍醐味って、
なんかやっぱり街のこうにぎわいっていうのは飲食店が作れると僕は思ってまして、でその飲食店が 春から町に人が来てくれて、さらには僕はその自分のお店とか町に来てくれてるお客さんに出会うことができて、で仲良くなってつながりができて、会社の名前じゃないんですけど縁がどんどんどんどんできていくんですよね。そこがすごい楽しいなってすごい思うのと、あとはやっぱり事務所で事務員さんが2人いるんですけど、もうその事務員さんも結構長く勤めてくれてるんですけど、やっぱり同じ立場としていろいろ話もできて、笑ったり悔しい思いしたりとかお店のこと話したりとかする時がすごい僕は楽しいです。今はだからもうアルバイト入れたら多分100人ぐらいいるんですけど、その子たちが事務所に昼間来てなんか相談してくれたりとかですね、こんなお客さんがいてこんなことあったんですよとかっていう話が、会話がとにかく大好きです。僕は
人とコミュニケーションを取るのが、
はい、大好きですね。で一番はやっぱ従業員と話すこととかすごい大好きやし、まあお客さんもめっちゃ楽しい人ばっかりなんで
やっぱり飲食業界向いてたんですよ、は
いですかね。いやもう本当楽しいです。それこそ円高なんか行ったら楽しい人ばっかりなんで大騒ぎしてるんで、いつ行ってもすぐなんかみんなが仲良くなってるんで隣の人と、ああいうなんかまあ理想というか僕の理想があそこにあるのかもしれないんですけど、
まあ、ぜひ小見さんのお店、はい、株式会社えにし、ご縁の縁と書いてえにし、ホームページ等ありますよね、
はい、あそうですそうです、ありますあります。
そちら検索して調べて、はい、各店舗の方に足を運んで見てくださいね。